根性は自分を作り上げるとして、榎本英二牧師より御言葉をいただきます。
おはようございます。昨日はこのオルガニストの鈴木清子さん、高橋清子さんのオルガン演奏会が同志社であって、私たちの教会からも多くの人が聞きに来ました。素晴らしい演奏で、もう本当に胸がなんか響き渡るというか、感動して帰ってきました。こんなオルガニストが私たちの教会のオルガニストだということを誇り高く思った次第です。嬉しいことだと思います。聞きながら俳句を作りまして、オルガンの御堂に響く秋の風、この秋の風というよりも あの嵐みたいな感じもしましたけども、ダダダダーとね、オルガンの御堂に響く秋の風、本当に良かったと思います。今日は世界聖賛日という礼拝を守っております。この礼拝は世界中の人たちがこの世界聖賛、イエス・キリストのパンとブドウ酒をいただこうという礼拝において、一つ思いになる、キリストにあって教会が一つの体として共に重荷を負い合うための聖日であります。パンとブドウ酒というのはイエス・キリストの体と血とをいただくということを象徴しているわけです。私たちキリスト者はその神様の自分の身を裂いて私たちを救ってくださったというその愛をいただこう、そしてみんな一つになりましょうという教会であります。それは同時に単に受けるということにとどまらず、みんなして今困っている人を助け合おうやないかいというのがこの趣旨なんです。世界中にいろんな戦争があったり、飢餓があったり、災害があったりする、そういうことのために、私たちのためにキリストが十字架にかかって血と本当に肉を裂いてくださった、それをいただく私たちもまた同じようにこの弱い人や、あるいは本当に助けを必要としている人たちのその痛みを担い合いましょう。特にアジアとかアフリカとか、そういうところから来ている学生とか、そういう貧困にもなえている人たち、そういうものをもうやっぱり自分の痛みとして共有し合いましょうという、そういう趣旨があります。一人私がキリストから恵みをいただくということにとどまらず、その恵みをいただいたものとして本当にキリストのその愛を隣の人たちに分かち合うべきだ、そういう意味で世界聖賛日、この共にこの世界中の教会が守っているということは大変意味の深いことだと思います。そして私たちもそのような思いでこの礼拝を守りたいと思います。パウロは今日読んでいただきました聖書の箇所において、ローマの信徒への手紙の一章にこのような言葉を掲げています。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい、これこそあなた方のなすべき礼拝ですと教えています。そしてまた今日の聖書の箇所において、この作り上げるという言葉を言っていますが、パウロはコリントの14章において作り上げるという言葉をたびたび使っています。あなた方を作り上げる、 これは前の聖書の訳では徳を高めるという言葉を使っています。14章の3節4節5節12節17節26節とこの6回もですね、一章の中に作り上げるという言葉が用いられています。その作り上げるということはどういうことでしょうか。自分たちを作り上げる、あなた方を作り上げる、それはですね、作り上げていた自分の個人の人格をこう高めていく、自分を本当に立派な人間として完成させていく、そういうことばかりではないわけですね。作り上げるというのは、運動会がいろんなところでなされていますけれども、こうピラミッドのように、こうなんていうんですか、あれ、こういうの組体操でこう作り上げる。ですから一人が何本頑張ってもですね、作り上げられないんです。もちろん一人が一番下になっている人は頑張らなきゃいけないし、上の人は上の人で非常に不安だけど、作り上げるっちゃ共同作業なんです。で、徳を高めるというのもですね、徳を高めるというのもその人の徳を高めるということなんです。これ難しいことですよ。徳を高める、昨日、一人の中学生、相談乗ってて、演奏会の後ある家庭に寄りました。で、ばあちゃんがなんか言うんだけども、なかなか孫が言うこと聞いてくれない。お母さんはもう亡くなって孫を預かっている、言うこと聞いてくれない。で、わしが行ったんですね、来てくれって言うから行ったんです。そしたらもうふてくされてるんです。学校なんか絶対行かない。それで私はこいつの徳を高めるのはどうしたらいいかなとこう考えたわけですね。もう行けっていうことはもう分かってるわけですよね。行け、学校行かないとダメだよっていうことを、ふてくされて、で私は行って、そうか、学校行きたくないか、もう行かんとけ、もう学校なんか行くなよ、絶対行くなよ、そんなしんどいの学校行かんでもええ、ゲームか、ゲームするか、おさんと一緒にゲームせんか、とかって教えてもらったりしてたんです。そしたら彼が、こんなことしてる場合じゃない、宿題があるんですとか言って言い出すんです。そうかい、学校行かんでもええの、ばあちゃんうるさいの、いやいや僕のために思って言ってんだ。ちょっと分かってんです。そうかい。そしたら夜電話かかってきました。先生、おかげで孫は軸に行ってますとか言ってかかってくるね。徳を高めるっていうのは難しいことですよ。こっちが教科書見たことばっかり言ってたって、向こうが何も言わへんかったらどうもないね。反対のことを言ってもその気になることが徳を高めるんです。高める、作り上げるっていうのもそういうことなんです。自分だけいい気になってですね、私はもうしてるわよ、ああしてるわよ、こうしてるわよで、自分で一生懸命しても作り上げられない。その人がやる気を出すね、ことをすることじゃないでしょうか。私が留守の間ですね、この前お話してたホームレスの方が訪ねてきた。牧師さんいるかって訪ねてきた。私にカッパもらって、昼ご飯もらって、交通費もらって、こなしたらまた来るんじゃないか、平気になるぞ。私もそう思わんでもなかったんです。で、また来るんじゃないかな、前だったら私はね、また来たか、あるいはまた来るんじゃないか、こんなことして、平気になって だから絶対金をやらない、そういうふうに決めてたんです。ところがちょっと気持ち変わってきましてですね、最近いろいろなことを人に出会ってですね、また来たらええがなと思うようになったんです。そしたらまた来たんですよ榎本がおるかって言って、でいなかったもんだから、私が来たって言って言っといてくれって言ってメモを私に安野さんからもらって、このそしたらまたやってやろう、なんかしてやろうかなと思ってるんです。騙されないように、騙されないようにそう思うんですけども、いやそこで私が牧さんやな、心に広い優しい牧さんやなと思われても、そんなことはどうでもいいんです。それよりもその人がやる気出すかどうかですよね。わしはあそこ行ったら嫌われへんかったっていう、そのことで本当にやる気を出してくれるかどうかですよね。私らの教会が教会だと思われるかどうか、そんな関係ないんです。そんなこと大したことないんです。それよりも私たちが追い払うにしても、あるいはよう来たかよう来たかまた来いよって言ってやるにしてもですね、いずれにしてもそのことによってその人が俺もう一回来てみようか、なんかやってみようかと思うようになることじゃないでしょうか。それが作り上げるということなんです。私たちがすること、家庭にしても、あるいは教会にしても職場にしても学校にしてもですね、作り上げるというのは一人じゃできないんです。そしてその作業こそが神様から委ねられた大事な大事な仕事なんです。で、私たちは自分というものを本当に知りたいと思いますよね。自分とは何か何者か思うんです。でも自分を知るというのはどこで知るかというと、実はこの組体操でわかるんです。組体操で初めてですね、自分というものを知るんです。俺はここにいていいんだな、ここで頑張ってるよな、それで自分を知るんです。高めるというのもですね、一人の完成ではなくて、他者との関係の中でどう役に立つかということです。信仰が自己満足を目的にせず、神に喜ばれる生きた聖なる捧げ物として捧げる、それこそが大事な礼拝、誠の礼拝だとパウロは言う。自分を捧げられるほど幸せなことないんですよ。本当に自分が奉仕できること、日本は経済大国と言われ、そしていろいろなことを努力競争してきた、そして学校教育もその中で一生懸命競い合ってくる。しかし東日本大震災のようなことがドカーンと起こる、ものすごい大変なことが経験する。その時に私たちが何を失い、また何を学ぶんでしょうか。そこで元気で失っていた人がほっと元気になった。この前北海道行って、北海道の人たちがこの私が中学生からずっと育ててた板谷さんという子がもう50近くなってるんですけども、彼が一生懸命してですね、東北地方をこう応援しに行った。自分の金があるかないか関係なしに北海道クリスチャンセンターの指示してるんですけども、もうダーッとトラック借りて、で 700キロの野菜を一晩でこの回収して、それをまた一晩で200グラムぐらい全部分けてもらって、それを2トントラックでターッと運んでいったんだ。すごいことするな。そしてその中でですね、本当に この腐っていたっていうか、もう寝込むようにして、もういろんな意味でもう反抗的であった一人の男の人をですね、あんたすまんけどわし一人で運転できへんから運転してくれんかって言って、その函館まででいいから、札幌から函館まで運転してくれって言って、ここで函館まで一生懸命って、もう函館まで来たんだからもうその東北まで一緒に行こうやって言って、結局それで10日間ぐらいそう行ってですね、いろんな作業して帰ってきた。そしたらその彼が言うには、その手伝った人がすっごく元気になって家庭が回復したっていうんです。回復してた。俺のために俺が負けたらあかんって思ってたんです、ずーっと思ってきた。そして家の中閉じこもって呪ってしていた。それがその震災を助けなきゃいけない、俺だって役に立つんだいうことをやって、初めは嫌々やったんだけども、しているうちに自分が分かってきたということでしょうか。神の栄光が現れるために自分を捧げられる、何か役に立てるということが、これが実は本当に若い人たちも全ての人たちも年寄りも含めてですね、やっぱり求めていることではないでしょうか。コリントの教会の集会は実に活発で賑やかなようであったのです。そこには異端の諸宗教にも勝って霊の働きが活発で、その霊が集まる人たちを占領し、一斉にですね、理解不可能な言葉、異言を語る人たちが多かったんですね。異言というのは何語かわからない言葉、わわわわわ騒ぐわけです。で、そのように叫ぶ人や興奮状態に熱弁する人や、そして興奮状態にこの集会がわーっなっているわけです。で、そういうふうにしてですね、私たちは神様を体験したってなるわけです。まあそういう状況になったのは、まあ、オウム真理教とか統一教会とか、ああいう集団もやっぱりある種のそういう心理状態にグワーさせて、結局恍惚状態になって自分は神の使いだとこう思い込む、そういう状況がこの世界にもあったようです。彼らの中には異教宗教から改宗した人も多くて、またグノーシス主義、まあ、各地主義と言われますが、そういう霊的なことを強調するグループですが、そういう影響を多く受けていたようです。そしてコリントの教会の人たちはこのような霊的な興奮状態の信仰体験を、それを極致、素晴らしいこととして重んじていたようです。で、パウロはこのような状況の中でですね、このコリントの教会の人たちがこの威厳を重んじてわーってやっている状態をですね、それをパウロは否定しませんでした。神の賜物の一つとして評価しています。しかしパウロはそれを特別なこととして神聖化もしませんでした。むしろ理性的で冷静な言葉、予言の方を重んじています。その例は主を告白する、神様を告白する例でなければなりません。で、今日においてもですね、宗派によってはこの異言を重んじるキリスト教の集団もあります。皆さん方の中にはそういったことを経験された方もいらっしゃるかもしれません。そこには異常な雰囲気があります。そして熱狂的にならないと満足しない、そういう 集団があります。また逆にそうしたことを極端に嫌う人も少なくないでしょう。だから嫌なんだ、私もあんまりそういうの得意じゃないんです。しかしあるところ行ってですね、私もそういうところで話しなさいって言われて話させてもらったんです。そうすると礼拝前にわーってなるわけです。私そういうのをすると余計なんか冷えてくってずっとなるんですけども、そこでですね、徳を高めるとなるとどうしたらいいかと、知らず知らずその人に失礼だから私も負けんでやるんです。そうしたらみんな冷静なんです、今度逆にね。それが大事だと思うんです。私大切なことはそんな騒ぐとか騒がないとかいうことは大事なことじゃないと思うんです。そういうことだけでね、分派作ったりこっちするのをそういったそれしたってもいいと思うんです。私はもうはーって言ってたんです。そして私が喋ることをちゃんと喋ったら冷静に聞いてくれるから。でパウロもそんなことを否定しなかったんです。否定しないけども、そうしたことばかりを特別なこととして評価もしませんでした。そういった表面的なことで全部を決めたり否定したりしてしまうことは慎むべきでしょうね。それは一つの個性として尊重されるべきことかもしれません。ある時私は札幌にいる時ですね、こんなことを頼まれました。幽霊が出るから先生来て祈ってくれって言うんです。何が幽霊が出るって言うんですよ。幽霊が出るって言うから、ほーって。どうしたんだって。おばあちゃんが死んだんだ。そのばあちゃんが毎晩夕暮れになったら現れて、私のところに現れて、すっと座るんだ。そして、それがもう恐ろしくて恐ろしくて、もう夜も寝られなくて、もう大変なんです。夫婦でガタガタ震えてんです。そういうんです。それで私それを聞いて、ばっか、そんな幽霊なんかおるかい、俺はそういうこと信じないと言おうと思ったんだけど、そう言ったってこの人は通じないから、よっしゃわしに任しとけって言ってですね、このガウンを着てろうそくを立てて、ばあちゃんの服やらみんな持ってこいって、これお祈りしてやる、でばあちゃんもう迷ってな、天国行ったらイエス様おるからそこへ行けって、ね、そう言ってお祈りしてですね、そしたら次の日から現れなかったりで、もう健康になったり、えらい喜ばれました。そのようにですね、こういうなことはね、表面的なことは本質じゃないんです。本質じゃないんです。しかしその中にね、本当にその人の気持ちあるんだから、嘘じゃないんだから見てしまうんだから仕方ないんです。じゃあそれに合わせてやめる。しかしそれが本当じゃないんです。パウロはその威厳というものや騒いでるということを、それを全然否定はしない。しかし大事なことを見落としちゃいけないよっていうんです。秩序的なこと。あとで女性は喋るなとかね、そういうこう今の人を女性を怒り出すようなこともパウロは言ってますけども、そういうようなこともこの時代の言葉として聞いたらいいと思います。私たちはそうした事柄の中で限界があります。限界があるけど目的は何かというと、作り上げるということなんです。そのことによって私たちが本当に神様の御用のために役立つ、隣の人のために何かしようやないかい、そういう人間に作り上げられることなんです。そしてその時に私の命を得るんです。生き返るんです。そこにはイエスは死なりと告白する霊が支配します。私が主であるとか誰それが主であるじゃない、イエスが私たちの命を救ってくださった、私の身代わりになってくださった、私に命を与えてくださったイエスは死なりという そのイエスは主なりという信仰にしっかりと立つときに、私たちはそうした小さな事柄というのは絶対ではなくなる。絶対ではなく、絶対はイエスは主なりということなんだ。絶対がなくなるというと素粒子の問題なんかでも難しいことわかる。素粒子がじゃあこうやって、アインシュタインの相対性理論がこのなんか否定されるようなこと、素粒子があって、それがすごいスピードで光よりも速い、光よりも速いっていうことになると、現在よりも過去の方が早く来るっていうこと、遅く来るっていう、現代の方が過去よりも早く来ちゃう、現代と過去がこう入れ替わるような、そういう時間がなる。原因と結果が逆転する、そういう速さを発見したなんて言われるとわけわかんなくなりますよね。なんぼ言われてもそんなことありえないよ、バカ言うな。まあ科学者でもそれを認める人もおるし、認めない人もいるそうですけども、しかしそういうこともですね含めて、私たちは相対的なんです。それこそアインシュタインのように相対性なんです。で、絶対は何かって、イエスは主なりなんです。その他のものは全て相対的なんです。そしてイエスは主なりと私たちがしていくときに、初めて私をしっかりと受け止めることが許される。霊の賜物はそれぞれ違っている。キリストにおいてしかし一つなんだ、一つの体のように支え助け合うんだ。いろんな形、自分の同じ顔をしている人ばっかり集めんでもええんだ。しかしキリストの体として作り上げよう。共にパンを裂き、共にブドウ酒をいただく。キリストの恵みに生かされ作り上げられる。その身は愛につながるものでなければならない。そうでなければ、やかましい鐘や騒がしいシンバルのようなものでしかない。今日世界生産日は、貧しく弱い立場に置かれた人々のために、主イエス・キリストが身を裂かれた。そして私たちもその血と肉に預かるものとして、共に力を合わせ、痛みを共有しようという意味が込められて世界生産日が持たれるんだ。一人自分だけが清らかに清められるんじゃなくて、この世界が本当にキリストの体として、弱いところに本当に痛みを共有し合える関係を作り上げる。これをエキメニカルムーブメント、世界一致運動と言いますが、その世界一致運動、世界が本当に弱い人たちのために力を合わせる運動として起こった、この生産に預かりですね、神の喜ばれる一人一人の事故を他者と共に作り上げたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたの尊い皆をあがめて感謝いたします。あなたの血と肉がこの世界を救ってくださいます。その信仰に立って私たちもまたキリストの痛みを共有するものとさせてください。主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。